音楽に込み、阿部直美と小池蓮の演歌夢の跡。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動の摩訶不思議や、これどうなってるなとか、なんかちゃうでしょうといった出来事の投稿をいろんな方からいただき、それを解決していこうと演歌歌手タイムの番組となっております。そして今回から一緒にこの番組を盛り上げていただきます小池蓮先生の音楽サイト、虹の音楽者のお仲間の作品もご紹介をしていきます。さあ今週もね、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今週もどうぞよろしく、
いやもうクリスマスも近くなってきまして、うん、先生ご予定は
ないですね聞かないでくれる、寂しくなっちゃうから。
そう、お家で、でもそうどうなんですか、買いケーキとか買ってくるんですか。
いや、うちはね、うん、仏教ですからね。
あ、もう必要ないと。
ええ、
たまにはいいんじゃないですか。
しないですよ。
あ、そうですか。
そういうことは、
そう、うん、それは若い時はしてました
かもしれないね。若い時はなんだか分かんないしね、そういうことがね
そう、
うん、今のほら、渋谷で騒いでるでしょ、ああいうね、前騒いだじゃないですか、
あれはハロウィンとかね、
ハロウィンとか、うん、ああいう風だね、
うんうん、
そんな感覚でいましたよね、お祭りみたいな。
あ、クリスマス、
クリスマスって、ね、だけど本当は違うでしょ。みんなね、ミサに行ったりね、
あ、
クリスチャンはちゃんとミサに行ったり、うんね、だから日本人だとやっぱり神社に行ったりとかってするわけだから、お正月に、
うん、
だから日本人がクリスチャンでもないのにあっちの国のあれをやってどうなのかなって僕は思ったの
なるほどね、
うん、それはもう人それぞれだから楽しみたい人は楽しめばいいし、
それは本当にそう思って、別に特別なものじゃないやと思ってるの、うん、っていうことなのか、それとも、もうあえて今そういう言い訳にしてるんですか。
バレた
まあでもね、まあでもなんかこう、なんとなく賑やかになってね、ハロウィン私もちょっとなんか特殊な気はしますけど、
うん、
まあ、クリスマスはなんかこう街中がね、音楽と、なんか
ウキウキする音楽だよあれね、
いい、うん、あれはなんか雰囲気がとてもいいなと思っております。で、私もねクリスマスライブもあるんですけど、カップリングのね、
うん、
三尾坂を越えて赤い糸ってあるじゃないですか、あれを、うん、ちょっとフォーク調にやってみようかなと思ってるんですよ。
できるんですか、
ギターだけでね、
いや、
ね、なんか、まあ、マネージャーがね、そういうのもこの曲いいかもしれない、
ジャーマネが、ジャーマネがこんなのもやってみろと、
う
ん、
っていうか、いや、その路線でもこの曲はいい、
うん、
ってなったんですよ。なので、ちょっとそっちでもやってみようかなと思ってるんですよね。
いろんなパターンがあっても面白いよね、うん、一つの曲でも、
うん、なんかこうちょっと演歌ってちょっとやっぱりこう、ああね、小池先生が作られたのに、なんか今普通にふっとなんか言うそうになっちゃったけども、なんかでもこれはあの情緒あふれる曲だからいいんですけど、こう、まあ、こう何かを作るっていうのはやっぱり、先ほどここの打ち合わせもそうですけどね、こんなのはどうだって、こんなのはどうだとか、やっぱりこう、ね、練って練ってこんなのはっていい風になる場合と、やりすぎちゃったかなっていう場合と、なんか作られちゃってるなとかいろんなことが多分あると思うんですけど、うん、でもその中でこの三尾坂のこれは、まあ実際にね、あった話ですし、
そうです、
ちょっとでもそれをなんか誰でも起こりうることをちょっとね、まあ、違う方向から表現をしているっていう歌なのでね。
最初作った時はね、うん、かなりその悲しい曲だったんだよね。
なので私歌えません
って。嫌だっつってね。
うん、そう、今私には歌えません。いや、歌うことはできても、これなんと そっちのもう現地の人たちが聞いた時にこれをどう思うんだろう。
どう思うかってね、話になっちゃった、ね。
そう思うと私が歌えないっていう話はしてました。うん。うん、だから自己満足では嫌だなと思って、でもそれを夢に。なんかこうちょっと夢に変えるっていうような、
ね、書き直してね、いろいろね、
う
ん、
そういう試行錯誤はしましたよね。まあそんな曲で、まあ今日ね、またエンディングではかけさせていただきますけど、
うん、
ちょっとそんなこともなんか素朴に歌ってみたい曲でもあるなと思ってるんです、
うん、なるほど、
うん、今初めて言いましたけど
初めて聞きましたけど、
まあ、はい、そうです。まあそんなことでね、まあ今週の1曲目はやはりその野崎川を皆様にね、はい、まずは聴いていただきたいと思います。それではどうぞお聴いてください。さあやはり来ていただきました、
はい、ね、はい、
杉江先生どう
も、はい、どうも
じゃあこんばんはですね、
こんばんはです、はい、まあでもこれねネットでもね、はい、聞けますから、まあこんにちはでも大丈夫でございます、はい、うん、まあね、
よろしくお願いします、まあ、
よろしくお願いいたします、はい、まあこうしてね今後12月はね杉江先生、うん、もうお見えになっていただいて、やはりこの虹の音楽者ですから、もうあとはね、まあ、まだ今お二人ですけども、はい、まあ、いつかねあの番組に3人揃ってっていうのも
そうですよね、
なんかいい気もしますよね。でも大変だわ、うん、話がもうね漏れがって、
実はですね、うん、あの来年、うん、そういう機会もいいなと思いまして、うん、田浦さんの方にあの打診したんですね、うん、そうしましたらあのメールが来ましたのは、うん、その気持ちはすごく嬉しいけど、うん、ちょうどあのお仕事でいろんなオファーが来てて、うん、ミャンマーだとか、うん、このもっと遠くへ行く仕事を受けようかなと思ってるので、ちょっと都合がつかないかなというのが今の彼で、本当に嬉しいんですよ。ただまだ子供さんがちょっと小さいので、うん、もうちょっとパパは頑張るっていうの で、うん、うね、はい、うん、お仕事の関係でちょっと来れないかもってことですね。
まあ、でもこのインターネットですからね、
はい、
聞けますからね。
そうですよね、うん、
もう世界中どこででも聞けますから、
ラジオはもう聞いてくださってますしね、はい、
う
ん
う
ん、
そうですよ、
はい、直美ちゃんに会いたがってますし、うん、またあの日本に来た時は、うん、あのライブやね、うん、ディナーショー、うん、いろんなことがあったら行かれると思います、
う
ん
う
ん、
はい、ね、ありがとうございます、はい、まあ、またね虹の音楽者、毎回毎回まあ、毎回聞いてる人は、まあ、分かってるよと言われるかもしれないんですけど、今日初めてね、はい、聞かれるお客様もいらっしゃるかもしれませんのでね、うん、ちょっとまた改めますけども、はい、まあ、小池先生とね、杉江先生とで田浦先生でね、はい、で、番組音楽サイト、
はい、
ネットでの音楽サイトの、立ち上げて、そこでいろんな、作詞作曲の先生方も、そしてまた一般の方も、
はい、
投稿もされて、
あ、そうです、
そしていろんな交流をされてっていうことのサイトがあるんですよね、はい、なので、まあ、そういった、ね、ことでこの今この今回虹の音楽者の、まあ、作品、皆様がそこの中からまた出会いもあって、はい、作品となったものをこう順次ご紹介をいただいておりますけれどもね、まあ今週もね、はい、杉江先生なんかもうたくさんある中でもうどれにしようどれにしようと、もうずっともうどうしましょう
どうしましょうですよ、
来るたんびにねいっぱい CD 持ってきてね、どれにしようって
、どれにしようどう
悩んじゃってますからね、
いっぱいあるなーなんて思ってどうするんだろうなって
たくさんのね、うん、作詞家先生もいらっしゃるし、うん、作曲家の先生もいらっしゃいまして、うん、私もいろんな作曲家の先生たちとこう組ませていただいてますので、うん、自分の曲だけではなく、いろんな先生の、まあ、紹介も含めてやりたいなと思いましたので、うん、そういう気持ちがありますとね、もう本当に決まらなくて、ね、
確かに。で、じゃあその中の一曲、はい、今週はどういった曲
ですか？今週ですね、うん、はい、では背景母より息子様っていう曲なんですが、うん、これも私が書き始めてまだ本当に早々の詩なので、もう詩の書き方もあんまりよくわからない私が、うん、涙を流しながら、うん、確か30分ぐらいで書けてしまった詩なんですね、うん、これは母親として、うん、まあ、私は息子なんですけど、うん、息子にその託したかけた愛情は、彼たちが次の自分の家庭を持った時にはもうお母さんは、うん、第一にしなく、大切にじゃなく第一に考えなくってもいいから、うん、あなたの家庭を第一に考えて、お母さんのことは忘れていいわよって、うん、で私はいっぱいあなたたちから愛情もらったけれども、あなたたちにとって私が母でよかったのっていう、そういう詩の内容です、うん、そして作詞家協会に入ってから4年前に杉江佳代子のペンネームにしましたけれども、うん、その前は夢子ってましたので、うん、これは夢子として書いた、うん、本当に初期の詩なんですが、うん、皆様が何にも考えてない、ただひたすら その愛情で書いたもんですから、それが反対に心に響くって言ってくださる、うん、そういう曲なので、うん、恥ずかしいんですけれども、うん、これを流させていただきたいなと思いました。
で、作曲は、
作曲は長津久和先生です、うん、この方も北海道で、うん、年齢は私と同じなんですが、塾の先生をなさってまして、もうそろそろその塾も卒業生を出したら閉められるという話は聞いておりますけれども、もう、CM ソングとか、もう地元からいろんなジャンルに長津先生の曲を発信されてますので、かなり作品になってるものも多くって、うんうんうん、それから地元でももうあの信頼を得ていらっしゃる、尊敬されてる、長津先生ですね、うんうん、はい、お電話では喋ったことがあるんですが、うん、集まりにはちょっと遠いの で、 直接皆さんと交流はないんですが、
じゃあもちろんね、はい、そういうだからサイトでの交流ですからね。
そうですね、北海道旅行に、うん、昔行った時に、うん、直接ホテルに電話が入りまして、長津先生から、そんで本当にお話しすることができて、そっちに伺えなくって、うん、ごめんねって感じでお電話いただいたことを思い出します。そして歌は朝比奈ひとみさん、うん、もうこの方はもう3年になりますかしら、出先で急に倒れてそのままお亡くなりになってしまったの で、今はもう亡き人なんですけれども、うん、歌っていただきました、
うん、じゃあそれではね、はい、聞いていただきましょうね。
そうですね、うん、
では改めてご紹介、はい、お願いします、
はい、背景母より息子様、どうぞお聴きください。
はい、これがもう最初の頃の何年前のもう
書かれたんですか。ですね、うん、逆算しますとですね、6、7年前ですかね。
書かれた、
ね。はい、そうですね、はい。
なんかなんて、うん。
一応 YouTube にも上がってて、ね、その中の挿絵は実際の私の息子とか、うん、私の若い頃の私なんですよ。
じゃあそれが YouTube で見れるんです
か。見れますね。
じゃあよかった、皆様ぜひ YouTube で
恥ずかしいですけれど、
そう、 YouTube で、ね、楽しんでいただく、
母より息子様ですね。
そうですね、
原作をしていただければ、まあ、はい、動画の動画、画像では、
画像で
杉江先生のもうちょっと若かりし
ずっと若かった
ところですね、ずっと若かりしのお姿がね、はい、もう拝見できますので、どうぞね、
そうですね、
楽しみにして聞いてみてください。
もうこの息子たちが今この年齢の子供をそれぞれ持ってる、うん、もうその年齢になってるので、
はい、
はい、一世代前ですね。
うん、じゃあまあこうしてね、また、はい、ね、皆様楽しんでいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあ今週も、はい、投稿ありますので、はい、杉江先生もぜひともね、ご意見を頂戴いただければと思います。はい、歌のうまそうな歌手はたくさんいますが、歌のうまい歌手には歌手は少ない気がする。歌のうまさを押し付けるような歌い方をする人が多くなっていますね、という、なんかちょっと厳しいなんかご意見みたいな、うん、なんて言うんだろうみたいな感じですけど、
厳しい
ね、
ね、
うまい、まあでも、うん、どうなんですかね、うまいの当たり前ですよね。
歌がうまいっていうのを何を基準にしてるかにもよっちゃうのね。
あ、やっぱりみんなそうですよね、
うん
うん、好みもあるだろうしね、
好みもあるし、
ほんとね、そう、
だビブラートがやたら効いてるからうまいのかとかね、そういうのもあるだろうし、高音が出るからうまいのかとかね、
うん、
僕が一番考えたいのは芯にあるその曲のなんつうんだろうな、その中身というか、そこだ ね、
ね、
そこをどう歌いこなしてるか、うん、と思うの。どうですか杉江さん、その辺。
私はあんまりカラオケって行かなかった人なんですが、うん、ちょっと1年ぐらい前から行くようになって、うん、歌いますと皆さんに言われるのは、あ、作詞の先生の歌い方だねとか、何か違うねって言われるんですね、うん、でもそれは私がそのカラオケ行ったり歌を習って、あ、まあ自分の曲は歌は歌ってるものはあるんですけれども、声を張り上げて歌うんではなくって、詩を理解してそれを表現しようとするもんですから、どうしてもどっか感情移入の あれが普通の方と違うんですかね、うん、だから何か違うってことはちょっと言われますけど、それが歌がうまいっていう評価になるのとはねまた違うと思うんですよ ね、
難しい
よね。そう、そこが難しいですけれど、う
ん、カラオケ点数が出るのがあるでしょ、うん、僕もよくやるんだけど94点以上出たことないの、あれやってて、うん、だからそんなもんだから
94点って結構すごいですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
しか出ないのね、
しか、うん、
だからそれ以上ってなかなかいかないから、
うん、まあ、でもそれは結局例えばだってプロの歌手を聞いて、うん、今歌い手って多分これ歌手って言ってるので、
う
ん、
そうだよね、
うん、プロの歌手を多分言ってるので、
そうですね、
はい、なのでプロの人はもう上手なのがもう当たり前じゃないですか、うん、多分基本的に。なんかその中でなんか言われてる言葉なので、そこになるとこの中身の話っていうことですよね。
中身は結局、
うんうん、
作曲家のその意向をどう組んでるかだろうかな、うん、作詞家の意向、
うん、
作曲家の意向を組み上げてどう表現力してるか、うん、命だから。
だからそれが今度はじゃあお客様に届くか届かないかはまた今度もしかしたら別なのかもし、好みになっちゃうのかもしれませんね、うん、
多少あるけどね、
うんうん、
うん、難しいですよね、歌がうまいとか、
うん、
そういう、まあ、一般的にそういう言い方をされますけれども、その中にはその人柄だとか、
うん、
声質だとか、うん、いろんなものが加味されて外に出ますよね、うん、だから一言で表現するのは本当難しいかなと思うんですけど、うん
ね、だから多分この方は、まあ、歌のうまさを押し付けるような歌い方をする人が多くなってきたなって言ってるなので、うん、まあ、昔はそうじゃなかった気がする、でも今の歌手はそういう人が多い気がするっていうようなことかなと私今解釈をしたんですけどね、うん、押し付ける、まあ、
それは結局、うん、その曲を何だろう、教えてる先生方、あの歌手にね、
うんうんうんうん、
こう歌いなさいよ、ああ歌いなさいよって、うんうんうん、教えてるそのあれがあるのかもしれない。
どうなんだ
ろう、万人に親し、万人に好かれたいような歌に歌い方にするとか、
うん、
昔はもっと特徴があってさ、拳コロコロ回したりさ、
人によってまあ教え方って違うでしょうしね、うん、先生方もね、例えばもっと大きく歌わなきゃいけないといえばやっぱり声を出さなきゃいけないとか、うん、ステージだとね、でもそうするとやっぱり出すことの方が先に優先して、
うん、
内容がもうちょっと後になっちゃうという、うん、本当は中身を教えてるんだけども、でもこうテープとか CD でね聞かせるにはそれでいいけども、ステージだとそれじゃダメだということもあるかもしれないので、そうするとそれを聞いてるステージを見てる人が、うん、まあうまいなと思うけど残るか残んないかとか、そういうことも多分あると思いますし、これは本当に難しいですね。これは何ともね、まあ、答えはあんまりない、
うん、それと素人一般の人が、あの人上手だねって、うんっていう評価と、うん、ナムちゃんみたいにプロの目から見た上手と違いますよね。
それは違うと思います、
その辺興味がありますね。
先生方が言う、うん、うまい歌手、
うん、
あの人はって、でもすごい素人さんではあの歌手すごいってなってるけど、うん、プロの先生は
ですよ、ね、
っていうのはありますから、うん、そういった意味ではね興味が
ありますね。あとカラオケ行くようになってから思ったんですが、作詞もやっぱりヒットしたり、うん、みんなが歌ってるとあの作詞家上手って言うんですけど、うん、でもプロの先生たちがあんなのなんて、
うん、ね、
継ぎはぎで書いてるんだよって評価されてないのもありますね。そうですね、
まあ、ちょっとねいろいろそこもね、まあ、いろいろ見方その立場と、
うん、
でいろんなこともあると思いますけども、まあ、まあこんな話が今回ねありまして、ちょっといろいろ真剣にね、
うん、
ちょっと話しがいがありました。
難しいですね。
ね、難しい答えでした。
うん、
それではね、また申し訳ないですけど、まだまだいっぱいこのことも突き詰めてお話ししたいんですけどね、うん、ちょっとお時間ですので、はい、次はエンディングになります。そうなの。 ね、うん、こういう話はもっとこうなんか
私本当に聞きたい
どうなのかねって、そう、うん、まあね、そうですよね、この間 ね、さあこの番組は皆様からのお便り、感想、リクエストとのご投稿お待ちしております。宛先はこちらになります。ファックス番号0484247150、0484247150、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。皆様からのお便りお待ちしております。さあ今週もお別れの曲には、野崎川のカプリング曲でございます。宮坂を越えて赤い糸、どうぞ聴いてください。この番組は阿部直美と
小池蓮と
杉江佳代子で
お送りいたしました。それではまた来週。
来週。